淡々とお明かしができるようにセリア様を助けてください。それではお明かしします。私が初めてその神様の御言葉に触れたのは、ダメやね私お願いします。33歳ですね、ちょっとティッシュちょうだいあ、ボケます。33歳の時に母が母に骨がんが見つかって入院したんですね。でそのありがとうございます、もう大丈夫あるからあ、こっちは置いとっておまじない、すみません。それは33歳の時に骨がんが足に見つかって入院したんですが、それは13年前の乳がんの転移だって言われたんですね。でもう母は乳がんになった時に5年辛抱したら再発しなかった、大丈夫っていうのでもう安心しきってた、私も安心しきってた、みんな安心してた。ところが医者が言うのには、乳がんは10年過ぎてでも骨に転移する場合があるっていうことで、もうびっくりしましたけども、とりあえず日赤に入院したんです。で動かせないので父が介護につきました。当時はまだ完全看護じゃなくって、重い人は家政婦さんとか付き添いが行ったんですね。で父がついたんです。で母と父とが、日赤にいて、で私は勤めもあったし子供もあったし大きいおばあちゃんもいたので、日々しとったんですが、年末に父が病院から一時帰ってきて、お正月が過ぎても病院に行こうとしないんですね。そしたら病院から電話があって、お父さんどうされよりますか、いけ、ちょっと気が重いのかって言ったら、お父さんにも腫瘍が見つかってますって言われてびっくりしたんですが、食道にがんが見つかって、結局母は外科、父はないかっていうことで3階と4階の日赤にそれぞれ入院しました。でそれぞれに入院した、それぞれに家政婦さんがいるんですね。でそれぞれに家政婦さんつけて、で私は、子供たちを9時ぐらいに寝させたら、あと主人に頼んどいてすぐ日赤走りました。で朝6時が来ると日赤から出てご飯食べさせておいて自分は仕事に行く、でもそんなむちゃくちゃな生活をしてたんですけど、その時はそんなことを別にむちゃくちゃとも何とも思わない、一生懸命ですね。でその時に母の妹が次々こうお見舞いを兼ねてちょっとずつ付き添ってくれて来てたんですが、その妹の中にクリスチャンの人がいまして、アルコちゃんね、神様は試練を与えられるって困った、で試練を与えられるけど耐える力、乗り越える力も与えてくれるっていうのをもらいました。で神様のことはあんまりこう知らなかったんですけど、それだけはもうスコーンとここへ来てもう座っていましたね。で座って試練だ試練だ、でも乗り越える力もらってるから大丈夫と思って、結局3月4月で相次いで亡くなったんですけれども、握っていました。でその、クリスチャンのおばはカソリックですけれども、姉さん洗礼受けるって言った、母がですね受けるって言って、で高松のカソリック教会たくさんあるんですけども、そこから牧師先生来ていただいて病床洗礼を受けたんですね。でその後は母はそのロザリオ、クリスチャンですからロザリオ持ってるんです、ロザリオを握って、痛みとは戦っていましたけども、割に平穏に洗礼を受けてから1週間ぐらいで召されたんですが亡くなりました。で母が3月15日に亡くなって、父が4月の6日、父は母の死を知らないままで亡くなりました。なんとバタバタしたことかと思うんですけども、私ももう卒業式、入学式の季節で、本当にぐちゃぐちゃだったと思うんですが、乗り越えて、それから家の方に マックス先生がロボ伝道で来られてたんですね。それを聞いたことがあるんです。母からマックス先生甘いものがお好きよって、だけど私は本当は食べたらいけないんだけどねって言いながら甘いものをすごく喜んで召し上がるっていう話を聞いてたから、一度父と母とが揃ってマックス先生とのその交わりを楽しんでたいうのを聞いてたからお礼を言いたいと思いながらずっと日が過ぎてたんです。で33歳で亡くなって、それから4年後の37歳の時にたまたまうちの家のそばにある自治会館でクリスマス会があったんですね。でクリスマス会、昼間は子供クリスマス会、夜は大人っていう集会であったので、昼間この人と次男とやりました。で夜は私はお礼をこの時に言わなくっちゃと思って出かけて行って、他誰もいなかったんですね。で、マークス先生と大友先生に初めて会って母のお礼を言ったりしたんです。それがまあきっかけで教会いらっしゃいことで行くようになりました。忙しかった、本当はね。その当時はまだ土日休みはいことなかった、日曜日だけ、土曜日は3時ぐらいまで仕事があったってね、そういう時代でしたからね、とても忙しかったんですが交わりが楽しかった。修法の隅っこに先週の教科出席者大人何人子ども何人計13人とか、そういうねかわいい集まりだって、礼拝のあとお茶をしてたんですね。その時古い方たちはご存知と思うんですが、楽しいその交わりがあったんですね。それが楽しくっておかげでずっと続きました。で母の死の後4年かかって導かれたんですが、その後2年間は行くのは行ってたんです。ところが特別伝道集会っていうのはとっても盛んでした。でいろんな先生が来てメッセージをしてくれたんですが、その聞くんだけど私あんまりこう分からなかったんですね。正直にイエス様ってどんな身代わりだって、どんな身代わりとかどうしてとか、罪のために神様見えんしんなとかいろんなこと思ってたんですが、ある伝道集会でそのイエス様がどういう私たちの身代わりの人かっていうのをすっごく分かりやすくメッセージしてくれたんですね。例えの話を用いてイエス様があなたのための身代わりになったっていう、そこんとこがスコーンと落ちてから、あそうなんだっていうね。別にその殺人とかそんなしなくても、本当に些細なちっちゃな罪でもイエス様が代わりに裁かれたっていう、それがすごく大事なんですね。すぐイエス様代わり、私の代わりに裁かれた、だから私はもうそのことで裁かれることはないんだっていう、それがすっこーんとか入りまして、2年かかりましたけども、マーク先生から実践どうですかって言われた時に39歳で受けます。でその時は特別伝道でおいでた先生から洗礼を受けてたんですね。私は工藤先生っていう先生から受けました。39歳です。で受けましたけども、イエス様は分かった、だけど神が生きてるとか聖霊様が働かる、そこら辺は分からなかったんです。神様生きてるったって見えないし触れないし聖霊様分からない。でその頃ちょうどセルが始まったんですね。でシニアのセルは楽しいセルだったんですけども、その中の人だって本当神様生きてると言われるけど分からないね、でもまあせめて衣の裾は離さんでおこうねっていうのがもう合言葉みたいで、離さないっていう状態が続いたんです。でも私はずっと祈っていました。神様、私あなた生きてる、でも私分かりません、ものすごい私鈍いから、この鈍い私にあなたが生きているということを分かるようにしてください、その祈りはずっとしています。祈りというかいつも思いがあったんですね。鈍い私があなたが言っていることが分かるということは難しいかも分からないけど、ぜひお願いします、そういう思いだけでした。ところがそれはね、突然に来たんです。伝道集会がやっぱりずっとあったんですが、もうリバイバルの時代でたくさんのメッセージがあったんですが、長尾の教会で 李先生の集会があったんです。で何回もこう行ったことがあるんですけども、その時にあの皆さんで祈りましょう、威厳で祈りましょうとこうするわけですね。威厳でわーって言うんです。私わからない、威厳ないんですね。ハレルヤハレルヤって言ってたんですよ、まあ、みんなと同じハレルヤハレルヤ。ところがですね、途中からね、涙と一緒にわけのわからない言葉がバババババって出だしたの。なんだこれはと思いながらこう抑えても抑えても出るんですね。で、あのそれがその前までに威厳というものは牧師であるとか献身者であるとか立派な奉仕をしているそういう人がもらうもんだと自分の頭の中で思ってたから、威厳をくださいとか祈ったこと一度もないんですね。で、あの皆さんが祈ってる威厳でおえって言ってるけどびっくりしてうーわと思ってたんですが、あのたくさんのリバイバルの時でしたから、立派な本田先生とかあの滝本先生とかの、 あのメッセージ集会のテープは屋根あるぐらい聞きよったんです。その頃ね、その中に威厳についての話があって、威厳は人は話をするときにあの一度脳で自分の考えてこう出る、考えてないようなけど考えて喋ってる。威厳は神が直接あなたの舌を支配する。あ、そうなんやと思ってたんですね。だからその威厳が出たときにもう何の疑いもなくそれを受け入れました。神様が私の舌を使って喋ってるっていう。そしてその威厳をもらったのがね、私10年日記っていうその大きな日記のを持っとんですけどね、10年だから3600日も書けるんですけど、実際は2、30日もないかな、10日分ぐらいしかちょろちょろしか書いてないんで、その中にねあの書いとったんですね、その威厳のもらったことを。見たら2001年です。2001年の2月27日、54歳って書いてあります。でそれを読むと、ハレルヤ、今日李先生のセミナーで威厳の賜物をいただいた、不思議な感動である。で、あのその前に威厳じゃなく11月でもセミナーを受けた時にあの不思議な聖霊の臨在を体験したんですけど、それでも私はその体験だけでは信用しないんですね。でもまあその時にうんとは思っていたんですが、この威厳が出たことですね、あの体験をして私のうちで何かおかしいことが起こった。でただただ主の一方的な愛に感謝します。うちに平安喜びが満つって書いてあったんですね。こうやってこうやって抜き出してきましたけども、ああこの日そうだったと思ってね。そしたらその次の週に多分教会でお墓しをしたんです。そしたらただ姉妹がね、あの誰かものすごく濃い言でねわーっと祈ってたって、それはねあの悔い改めをしていると思ったって言うんですね。ああと思いましたね。私は洗礼を受けますって言った時にも、私はこんな人間でした、こんな人間でした、悪い女でしたの書いてない、ただ受けますか、受けますって言っただけだったんで、その威厳の時に私の持ってたものを取りなして、聖霊が取りなして神様に持って行って悔い改めたんかなとこう思いますけども、その後それがあってからのちは、私はあの神様がいないとかいるとかもう全く、もう神はいる、必ず私のうちにいる、私がもう無視しとってもここにいる、もうそれはもう本当に確信として持っています。うん、だからこれは私にとって大きなリバイバルでした。まあ、あのいろんなことがありましたけれども、マークス先生を通して母があの触れられた、そして洗礼を受けた。マークス先生の鶴輪の初穂は私ではなくて母です。でその母のことをですね、あの昨日ヒロさんに頼んだんですが、母は8人兄弟なんです。男の子1人、女の子7人っていう。でそのおじが 伊藤って言うんですけど、伊藤家の居間を残しましょうというのでこんなんを作ったんです。でその時にもうこれが何歳の時かって、私が41歳の時だからもう30年前ねに作った。その時にあのマックス先生と母のことを書いて載せたんですね。でそこのところ頼んであの印刷してきま、印刷してもらいました。それを最後お明かしとさせていただきます。ありがとうございました。うん、言わない、もう10読んでください。え、私が読むの？あ、じゃあ失礼します。マークス先生と私という題で載せてます。津田教会のマークス先生は時々母を訪ねてくれていました。母はマークス先生は甘いものがお好きなんだよといったことは話してくれましたが、どんな話をしたとかは話してくれませんでした。あれ、これに副題がついてなかった。あ、のけてくる。あ、この上に私の知らない歯があったっていうのがあるんです。だから私が知らないところですね。で、母が亡くなって4年目に一言母のお礼をと思ってお会いしたのがきっかけで教会の門をくぐることになりました。そしてマーク先生から時々母のことを教えてもらいました。ここからあと私が知らなかったんです。母はたくさんの賛美歌をそらんじて知っていたこと、日曜学校のお手伝いもしていたことである、そして子どもたちを連れて集会に参加できる日が来ることを楽しみにしていた、いたこと。うん。そこの頃私は、その頃母は子どもたちが寝た後で主のお言葉を聞くことができるという電話のダイヤルを回し、長い時間よく聞いていました。水村先生もなんとかバイブルシャワーでねお電話されてたんです。そんなこんなお話をした、時先生されたと思います。当時私は何の心配もなく母のその電話についてもあまり気に留めませんでした。今にして思えば心の拠り所を求めたいほど苦しかったのだろうかと、自分のことを聞いてもらうばかりで聞いてあげることができなかったことが悔やまれます。終わりだった。マークス先生もこの29日、33年間の日本での伝道の仕事を終え英国へ帰られました。天国でお会いしましょうという言葉を残して、以上です。